忙しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
はい、こんばんは。ですね、まだ前回9月に撮ったという最新回の配信までまだ少しかかりそうなので、また間を埋めるために適当に音源を取りたいと思います。結構ね、いいこと言ってんだけどね。前回収録した時も、その前1ヶ月以上間があってですね、スカちゃんと撮ったのも本当久々だったんですよ。でね、何その安心感っていうか、やっぱ1年以上さ、ずーっと2人でやってきたから、もう夜、声だけだけど、この何、スカちゃんと撮るのが、すげえホッとすんなと。もうまさにホームに帰ってきた感じですかね。やっぱこれが落ち着くな、このスタイルと思ってやったんでね、早くそれもね、お聞かせしたいんですけども。またスカちゃんのリアクションがいいんだよね。彼のね、笑い声が。はい。まあ、そんな感じなんですが。で、今週ちょっとツーリングに、行ってきました。久々。カネキューさんと、ヒロシロさんと、同志近辺を走ってきました。同志はね、本当帰りにスローに、ゆっくり帰ってきたんですけど、秋山街道かな、朝走ったのは。天気良くてね、紅葉も、そこそこ、そうだな。木の種類と標高によってはもうバリバリ色づいていて、あとまだこれから2週間、3週間楽しめるかな。都市の近辺は11月中は紅葉綺麗だと思います。で、まあ、ようやく金木さんと走れましたね。1年越しくらいかな。そのうち機会があったら行ってみたいですね、なんて言ってて。ちょっとね、日陰が午前中はウェット路面なとこが残っていたんだけど、まあまあ楽しめました。ただ、結果から言うと、ちょっと、まあ大人げないことしたかなと思うのがですね、タイヤの空気圧を、サーキット限定にして言うと、今履いているパワー RS がですね、確か 2.1、1.9 だったかな、を許容してるんですよ。それぐらいの推奨でっていうのがありまして、思いっきり潰して変形をするのを前提にということと、あと、高速道路をさ、連続走行しないから、バーストなり、そのワイヤーの痛みとかのもそんなに、リスクないじゃないですか。かといって、サーキットほど高荷重をかけ続けないから、その内圧の温度が上がって、形を維持することもできないんで、まあそのサーキットの指定よりは高く。でも、許容し、連続で高速走行することまでは考えないでっていうことで、ちょっと落とし目にセッティングしていってしまったんですね。まあ行ってしまったというか、意図的にやったんだけど、わざと。まあ、その、タイヤの空気圧としてはもうバッチリでしたね。まあ、さらに乗り心地よく安心感あって、まあ、切り返しの反応が遅くなることもなく、もう何の緊張感もなくぐいぐい走れて嬉しかったですね。まあまあ、楽しかったです。 はい。でもまあちょっとそれは結果的にはやりすぎたかなってとこもありまして。また今度伊豆行くときはちょっと戻そうかどうかな、迷ってます。伊豆も高速走んないからね。はあ、一応ね、4000回転以下と、あと立ち上がりでは、その、一瞬トラクションをかけるけどすぐ戻すっていうのをね、やりながら一緒に遊んできました。何心配しなくていい、いい人と走るっていうのは俺また、なんだろうね、楽しい、純粋に楽しいですね、バイク乗るのが。うん。あとまあ、走行するね、その時間は比較的短めにとって、で、まあ、なんだかんだその食べる時間を、お話しする時間を、取ったんですよ。まあ、結果足りなかったんだけど。で、春合宿で、広城さんと全然お話しできなかったんで、まあ、それの、まあ、多少はね、前より、お話しできてよかったな、って、とこですかね。うん。広城さんがあの日、一番アグレッシブに走ったかもしれないですね。あの、タイトなワインディングを。うん、でも一個ね、ちょっと心残りがあって、俺結構皆さんとね、ほら、お会いする機会が少ないんですけど、お会いした時には、わざわざありがとうございますって、みんなに握手して帰ってたんだけど、当日、まあもっと時間話してえなーっていうのがありつつ、でも子供歯医者だしなーっていうのが追われてて、広城さんともね、金井家さんとも握手しないで帰ってきちゃったから、ちょっとそれが心残りでした。はい。で、そんなカンナの近況で、もう一個告知が、21日に伊豆ツーリングに行く予定です。あと、大船で、タイトル未定ですけど、旅バイクサロン的な、まあ、旅バイクサロンじゃないって言ってたけど、まあ、旅バイクサロンはまた年明けにやるそうだから、12月29日大船で忘年会をやります。形としては旅バイクグッドスピード合同で、スカちゃんも来る予定です。なんで、まあ、もし、年末、1日だけなら遊び行けるよって方いらっしゃったら、ぜひ、ご予約ください。第1部、第2部、ありまして、別構成でやります。どっちに来ていただいても、遠くの方はね、帰んなきゃいけないから、第1部の方来ていただいてとか、まあ、近所の方は帰りギリギリでもいいやっていう場合には、後半がいいかなと思います。まあ、詳細はまた明日、そちらご案内しますが、12月29日です。はい。で、今日なんですけど、一応、ネタを考えました。今日はね、Amazon プライムビデオで見れる映像作品で、日本をゆっくり走ってみたよ、サブタイトルがあの子のために日本一周だったかな。吉本浩二さんっていう漫画家が、ご自身が32歳の時に、旅をした話を漫画化したものの映像作品です。で、まあ、これについての、まあ、甘辛レビュー的なものをやりたいと思うんですが、一人じゃあれなんでちょっと応援を呼びました。今回は、チームグッドスピードメンバーのつよっぴーさんですね。お呼びしましたんで、ちょっと今からコラボ始めますんで、少々お待ちください。お久しぶりですね。
そうですね、伊豆、5月の伊豆以来ぐらいでしょうか。
はい
はい、ご参加しております。
しかもこの間のツーリングの時にちょっと勘違いをお互いしておりまして
、はい、そうですね、はい、
21日に来てくださるのかと思ったら、ツヨッティさんは7日に私伊豆に行ってると思ったということでですね、全然ニアミスじゃないけど、はい、同じ天気がいい日にツーリングしてたと、
はい、すれ違いでどこにいるんだろうと 走ってました。すいません。
でもあの日本当ね、いい天気で暖かかったから、伊豆も紅葉とか綺麗だったんじゃないですか？
そうですね。でもね、伊豆の上はあんまりまだ紅葉してなくて、
はい、
伊豆スカだけ曇ってて、風がちょっとピューピュー吹いてて、他は全然もうすごい天気良くて、富士山もバッチリだったし、気持ちよかったんですけど、はい。
まだ暖かいぐらいですかね。
そうですね。汗かいちゃったぐらいな
感じで。ああ、確かに。はい、もう帰りも汗かきましたもん。
そうですよね。
はい。
ちょっと、これあれなんですね。二人で撮るかと思ったらツイキャスってこうみんなが聞いてるんですね、これ。
そうなんです。あ、でも、
はい、
告知を打ってもないのと、もともと、登録してる人にしかわかんない、やってるのわかんないんで。
ああ、そうですね。はいはい。今10人ぐらいみたいな感じ
ですね。そうなんですよ。で、
あ、
スカイプで撮るのもいいんですけど、
はいはい。
多少ね、
うん。
多少生で聞いてる人がいる方が、
あ、なるほど。
緊張感があって、
緊張感ありますね。
結果的にいいなと思いまして。
はい。
はい。まぁ、ちょっとじゃあ皆さんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。すいません。
はい。
あんまり知らない方も多いと思いますが、つよてぃと申します。
はい。つよてぃさん、はい、私よりも大先輩の、
いやいや、そんな。
ポッドキャストも、今はやられてないんですよね。
あ、今、ちょっと2週に1遍ぐらいの配信にまた戻りました。練馬放送っていうのやってたんですけど、
はい、
それ1年やって、まあ、そろそろいいだろうってやって、またポッドキャストに戻ってきて、また配信を始めました。
あ、ね、練馬放送っていうのは、ポッドキャストじゃなかった。
あ、インター、なんていうかな、FM に載せたい、FM にしたいらしいんですけど、
はい、
その準備段階で、インターネットラジオみたいな感じで、普通のラジオ番組みたいに、なんだろうな、放送ブースっていうか、スタジオがあって、そこに収録に行って、ラジオ番組は27分10秒とかで決まってて、
はい、
その中で喋って、一発撮りでやってっていうのを、こう、主に練馬の皆さんにこう、配信してたんですけど、配信というか放送してたんですけど。
めっちゃ本格的じゃないですか。
いやいやいやいや、もうね、なかなかいい経験をさせていただいて、はい、面白かったですよ。
じゃあ、あれですか、マイクも金魚すくいの。
あ、そう、上から吊る下げ。
金魚すくいのあれみたいなついてて。
はい、で、あ、金魚すくいはついてなくて、
はい、
普通にこう上からぶら下がってくるマイクで、ヘッドホンしてミキサーがあって、なんだろうな、そのミキサーをいじるスタッフの人がいてっていうところで撮ってましたね。
うわ、かっこいい。
最初胃が痛くてね、ほんと。緊張しちゃって。
最近なんてもうね、はい、機材なんか、最初の時よりも、退化しちゃって、はい、収録機材、古い iPhone、
はい。あ、はいはいはい。
古い iPhone のボイスメモで撮ってるだけなんですよ。
iPhone のボイスメモってすげえバカになんないですよね。すごい音いいっすもん。
もう。まあ、ちょっと近日なんとかね、レコーダーぐらいは買いたいと思うんですけど。はい。はい、でもせっかくですから、ちょっとご自身の番組宣伝していきませんか？
ああ、ありがとうございます。はい、ですね、フライングディスク、まあ、いわゆるフリスビーを使ったディスクゴルフっていうゴルフ競技があるんですけども、その、私は広報をしてまして、東京スタイリッシュスポーツっていうチームがあって、で、まあ日本チャンピオンのディスクゴルファーが、まあ前同じ職場だったんですけど、同業者でいて、まあそいつと一緒に、まあ毎週配信をしてたんですけど、練馬放送をやるのでちょっとなかなか1ヶ月に1遍ぐらい配信、ポッドキャストしてて、また復活したという番組がございます。まあなかなかフリスビーでゴルフする人もいないと思うんですけど、まあ、無駄話も結構楽しめると思うので、ぜひ、興味ある方は、聞いてください。
はい、
東京スタイリッシュスポーツレディオと言います。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
そのフリスビーって樹脂なんですか？
そうですね。いろいろ素材はゴム素材とか、プラスチックとかの硬さもいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、樹脂でできてますね。
へ
え。アメリカだとね、結構すごい早、もうすごい来てて今、ドジャースタジアムでなんかコース作ったりとか、あとなんだっけな、パリの次がロスかなんかまたオリンピックありますよね。
はいはいはい。
確か。あの時に多分競技、オリンピック競技になると思うんで、まあその時にぜひ、8年後になっちゃいますけど、8年後とか、ぜひお目にかかる機会があるとは思うんで、覚えておいてくれると損はないと思います。
でもそれバリバリに体力使うスポーツじゃないから、
はいはいはいはい、
技術さえ磨けば結構年食っても出れる可能性が。
あるんですよ。マスター部門とかで。
はい。
であるし、あとだからおじいちゃんみたいな人たちもやってますね。
ひ
たちなか、ひたち海浜公園とか、はい。やってますよ。
カーリングじゃないけど、主婦まで言ったら大げさだけど、そういう人が、オリンピック選手になれる可能性もあるわけですね。
はい、あります、あります。はい、はい、はい。パワーだけじゃないんで、本当に。はい。なかなか、全力でやる競技嫌いっていうかもう嫌なので、
うん、
なんかまあ歩いてね、ピューって投げてっていうんだと、ウォーキング的にできるじゃないですか。
はい。
はい、だからそれいいね、とかって、まあやり始めたんですけど、はい。まあでも、奥が深いんで、なかなか面白いですね。
なるほど。
はい。
はい。わかりました。じゃあちょっと改めて、それ、なんかこの、配信するときには、ブログの方に、はい、貼りたいと思いますんで。
あ、ぜひぜひ。
はい。
お願いします。
で、今回ですね、お手伝いいただくにあたって、はい、なんかの昔のツイートで、はい、つよっぴーさんも Amazon プライム会員でビデオ見てるなってのを、なんか記憶にふっと出てきたんで、
はい。バイファム見てるとかね、なんか、確かメッセージしましたね。は
い、バイファム大好きなんですよ、俺も。
なかなか話、始まんないじゃなくて、なんか進む。
そうなんですけど。いや、バイファムはさ、オープニング
も、はい。オープニングがいいですよね。
そう、はい。エンディングもいいし。
はい。いいですね。
だって俺あれ CD 買いましたもん。
あ、僕も CD じゃなくて、俺レコードシングル買いましたよ。
マジっすか、レコード。
あ、いい。レコード。
あれはでも、レコードのノイズから始まってもかっこいいですね、きっとね。
あ、確かにそうですね、プチプチっていう、ね、
味があって。
この辺から。
はい。
チャンチャチャチャンって言っちゃあれのかもしれないけど。
いいっすね。まあまあまあ、そう、多分それで、じゃあ二人で一緒に話せるネタ何かないかなと思って。
ああ、すいません。
まず。
はい。
日本をゆっくり走ってみたよ。なんですけど、はい、一応今配信4話ぐらいまで。
そう、見ましたね。
やってて、はい、じゃ全部見たんで、ちょっとこれについての甘辛レビューをしたいと思います。
いいですね、はい。
はい。で、
はい、
別にケチをつけたいわけでもないし、
うん。はい。
前向きに応援したい。純粋に見て、
う
ん
う
ん、最初の第1話目を見たときには、はい、と思ったんですけど、4話、今流れてる4話まで全部見たら、すごく、好きになったので、
はいわかります、わかります。
基本的に私は応援したい立場として話すんですが、
はい。
甘辛バイクレビューの、はい、スタンスとしては、まず気になるところもズバズバ行くと。は
い、そうですね。はい。
でも、後に残る印象を良くするためにですね、はい、その辛口の方から、うん、あげたいと思うんですが、
はい。
まあ、せっかくですから、これじゃあゲストのつよっぴーさんの方から辛口を、これいくつかこう、ポイントあげていただきたいんですけど、はい
わかりました。
はい。
じゃあですね、実は僕もルイさんと同じで、1話の途中まで見たんですよ、最初。
はい。
で、バイクの日本一周の、こう、なんていうのかな、風景とか、
はい、
バイク旅の良さみたいのが、こう、前面に押し出してる、こう、番組かと思って見始めたんですよね。最初。原作もあるらしいんですけど、知らなかったんで、
はい。
まあ、とりあえず見てみようと思って見たら、なんか嫌なやつが出てくるなと思って。
キャンプ場の親父ですか？
キャンプ場、そうです。癖のある人たちが、なんか、下り顔のこう、登場人物が最初、なんか、濃いというか、なんか嫌なこう個性のある人たちが多くて、主人公も、なんかあんまりこう、なんつうかな、流される感じで主体的、まあその、はっきりしないでこう、始まってるじゃないですか。理由が後からわかりますけど。
はい。
はい。で、まあ、いろいろこう、個性のある人たちが出てるんですけど、なんとなく実話を元にしてこう、多分話を脚本してるんですよね、これね。
そうですね。
ですね。漫画元だと思うんですけど、うん。で、最初の1話とか2話を見て、バイク旅あるあるネタの結構マイナスポイントみたいなのが、なんつうのかな、辛辣に書かれてて、例えば、言っちゃっていいのかな、こう、ガソリンスタンドで、エンジンかからなくなって、
うん、
いや、そこバイク、雨でびしょびしょでバイクの、なんだろうな、ガソリンスタンドで屋根に入れてあげるだろうとか。
ああ、そうですね。待ってる間、屋根の下に止めてていいようがないのかなとかね。
はいはい。ないねとか、なんかいろいろ辛い部分が1話2話でいろいろ出てきちゃって、
はい、
確かに僕もその同じような経験をこうしてるんですけど、壊れたとか、プラグがどうとか、 バイク屋がどうとか2万円ねとかっていうのがあるんですけど、それだけこう、なんとなくこう、その視点で見ちゃうと、つれえなこれっていうのが1話2話。
バイク屋の親父さんもちょっと、
はい。
あんな、そんな、そんなのいねえよぐらいちょっと濃かったですよね。
そう、で、なんかみんな川崎社みたいなマッハとか乗っかって、
なんか
バイクのチョイスを、あれだなと思ったんですけど、ただまあ、辛い方だけでいいんですよね、最初ね。
そうですね。
はい。なんで、3話4話見ると、ちょっと、見方が僕変わってきたんで、それは天の方で言いたいんですけど、まあ、最初のカラーはそんな感じですかね。
はい。
いや、あと僕、なんか、マイナーバイクばっか乗ってるって思われてるっていうか、ルイさんには思われてるかもしれないですけど、僕学生時代、セロー225のセル付きのやつを乗ってたんですよ。
お、王道ですね。
はい。ちょっと北海道に行きたくて。で、なんかそれもあってセローだし、今のこの彼の乗ってるセローについてたサイドバックの、ラフ&ロードかなんかのサイドバックが、今僕使ってるサイドバックなんですよ。
あー、やっぱ、それと細かいとき、目が行きますよね。
行くんですよ。で、でもなんかあんまりぺちゃんこで入ってねえなとか、なんかいろいろそういうところ。
リアルじゃねえなって。
はい。4話になって急にバイクが汚くなったとか、なんかその辺はあるんですけど、まあ、そんな感じです。
わかりました。
はい。
はい。じゃあ、私もね、辛口の方から、まず、まあ、自分が乗ってたのがもうちょっと前なんで、勘違いかもしれないけど、
うん、
主人公乗ってる、本当にね、この吉本さんが旅した時はジェベルだったらしいんですけど、
ああ、そうなんですね。
はい。この主人公の浜田岳さんが乗ってるセロー250のエンジン音が、あれ、うん、違う音なんじゃねえかなっていう。
本当ですか？
なんか違和感感じて。
ちょっと、異論言っていいですか？
はい。
僕多分あれ出てるの250だと思うんですけど、225と似てるなって思いながら僕聞いてたんですよ。
あ、音が。
あ、ポポポポポっていう排気音とかが。
もしかしたら225の音なのかもしれないですね。
ああ、そっか。はいはい。
音がね、なんか違和感あるんですよ。で、
へ、
僕250乗ってたんで。
あ、そうなんですか？
はい。乗ってたというか、はい、まさにこのセロ250で、僕も32歳の時に日本一周したいなと思って出発したんですよ。
へぇー。
ほんと。
かぶりますね。
そうだ、年齢的にもなんか、ああ、俺も行ったなーなんか思いながら、でもセロの音が、それ違うんだよな。で、この音の問題って、多分、元々の音を知ってる人間じゃなければ特に気にならないと思うんですよ。うん、
確かに確かに、
はい。だからバイク乗っててもセロを知らない人とか、あとはバイク乗ってない一般の人に向けて見た場合には、うん、もっと純粋に素直に見れると思うんで、
うん、
そんなケチつけるとこじゃないのかもしれないですけど、まあ、まず何よりも音に違和感を感じて、そこはこだわって欲しかったなっていう。だからなんか、こんな前面にバイク出してきてる作品なのに、まあ、音は適当に当てれこしちゃうんだなって、アフレコか。当てちゃうんだなと思ったら、爆音はなんだかんだ音全部本物を使ってこだわってたななんてのも思いました。
そうなんですね、
うん。
なるほど。
で、次。仕方ないっていうか、まあ、わざとなんでしょうけど、そのさっきのキャンプ場のおじさんにしろ、バイク屋さんにしろ、うん、なんか、多分芸人さんとか、ね、俳優さんのキャラ作りがちょっと作りすぎてて、あと、元接骨院だから、マッサージ屋さんとか、整体師だから、あのおじさんとかも、なんか、ね、中川家さんとか、
触り方変でした、
ね、あのキャラ作り。
そうですね。
あれ、やりすぎだなって、まあ、わざとなんでしょうけど、なんか、はい、ちょっと、まあ、これ今、わざわざ、探してケチつけてるところからね。なんかちょっとやりすぎだな感がありましたね。
そうですね、うん。はい。
あとね、俺ちゃんと調べてないんですが、監督が3人いらっしゃって。
はい、あ、うん、変わってましたね。
はい。全般ね、多分、なんだろうな、過去の作品とかをざっと見る限り、そんなにベテランではなくて、たくさん作ってるわけじゃなくて、割と全般若手の監督を起用してると思うんですよ。
はいはい。
だから、アマゾンの方でも、若手の登竜門のように、 もっとあの低コストで作れるようにとかいろいろそういったお互いにメリットがあってやってると思うんですが、
はいはい、
まあ監督さん見え、多分そんなにライダーじゃないのかなと。
うーん、
ライダーの監督がいれば音の部分とかもっとこだわったと思うし、あと脚本の人かの人も過去の仕事の作品見る限りライダーじゃないか、ライダーだとしてもそんなにバイクに人生振り回されてない、さらっと乗ってる人なのかなってそう、バイクじゃなきゃ分かんない楽しさとか、
はいはい、
そういったものがあんまり見えてこなかった、
うん
うん、だからこれ言葉にうまくできない、じゃあ何ですよ、何がダメなのよっていうのうまく言えないんですけど、はい、ホンダが作ったあのバイクが好きだの CM のシリーズなんかは、あれは監督か脚本かどっち か絶対バイク乗りだと思うんですよ、
うん、
あんな短い作品でもすっごい楽しさ伝わってくるんで、
はい、
作り手の方が、この企画としてバイク旅、ライダーっていうのを、こういう作品をこれレースでもないのに、しかも一般人が普通に旅しただけだから盛り上がりもないじゃないですか。
確かにそうですよね。
僕も原作読んだことないんで分かんないですよ、この後。盛り上がりもない普通の旅なんで、そんな話を作品として取り上げてくれたことにはとてもありがたいんですが、
はい、
なんかそのやっぱバイクが好きで好きでしょうがない人にも作り手にもっと入ってほしかったな的な、いや入ってるかもしれないですよ、想像ですから、
はい、
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 ふうに感じました、
はい、
あと第1話の導入、もしくは第2話ぐらいでもいいんですけど、なんで主人公がバイクに乗ってるのか、主人公がどれぐらいバイクが好きとか、主人公にとってのバイクの存在価値みたいのが、まあ現状のところまず特に説明がなくて、
はい、
ただもしかしたら車買うほど、都内に住んでて車買うとお金かかっちゃうから安い足のバイク乗ってるだけぐらいなのか、趣味としてバイク大好きなのかとか、その辺のバイクのポジションがまだわかんない、4話まででは。このままわかんないかもしれないですけど
、うん、
だからできたら車でも鉄道でもなくて自転車でもなくてバイクなんだっていう理由がどっかでこうさりげなく欲しかったなっていうところですかね。
はい
はい、あ、ごめんなさい。アヤマン監督見ちゃった。はい。はい、じゃあ、まあ、辛口はじゃあこんな感じですかね。
はい。
はい。で、まあ、基本的には応援したいんで、じゃあ、甘口の方を、つよてぃさんお願いいたします。
はい。はい、とりあえず何も知らないで見て、4話で終わるのかと思ったら、ずっと続くんですよね、これね、まだね。
北海道とかもシーンが出てくるんで、はい、いや本当に一周はするんだと思うんですよ。
今回はここまで。
次回に続く。
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。